しよかったら、私と、しませんか？ほらぼど。
はい、始まりました。ほらぼど。今回は人気企画でございます。ボドゲカフェ関係者のくの。イエーイ。というわけで今回も全国から集まっていただきましたボドゲカフェ運営者オーナーさんスタッフもろもろで話し合います。お互いの情報交換でもあり、そして今後のねゲームカフェやりたいなって思ってる人への
継承
アドバイスって言わない
でございます。今回も楽しくお送りしちゃうよ。はい、ではまず自己紹介からです。この方どうぞ。
はい、リアシピールというチンケなボードゲームカフェやってます、川口と申します。
ほんとチンケ
チンコのチンケ
やめなさいはい、いつもの館長さんよろしくお願いします。
上野御徒町エリアにある、コロコロ堂という
コロコロ堂、
はい、ボードゲームカフェでスタッフをやっております田辺康彦と申します。
あれ田辺さん、なんか急に元気なくなったの。これあれですよ、ディアシピールとコロコロ堂のダブルスパイでやってるから今ちょっと肩身が狭いんでしょ。
いや全然入ってないうち
入ってない。
わー、昔はディアシピールっ子だって言ってたのに悲しい。はい、では続いて、
はい、秋葉原にあるイエローサンマリア秋葉原アルディショップの岡村ギビーです。ショップのイメージが強いんですけど、プレイスペースも一応あるので、今回参加ということで
値上げして
やった。
そうです。
いや、嫌な言い方して値上げしたやつ、もともと安すぎた。はい、続いて、
はい、兵庫県は姫路市にあるあの B カフェというボードゲームカフェのオーナーをやらせていただいております、黒田翔吾こと酢豚です。よろしくお願いします。
やった。イエーイ。鶴田さんはなんと10キロのダイエットに成功しました。
イエーイ。シュッとした。
でも糖質制限のせいで最近もうずーっとぼーっとしてる。力入れられが
かわいいっすよ。コカインもやめたからね。はい、じゃあ続いてどうぞ。
大阪は中崎町にありますボードゲームカフェイトマンでおります、てちろんと申します。採用です。
やったありがとうございます。お世話になっております。そして大阪枠、さらに、
はい、大阪谷町4丁目ボードゲームショップギルドのスタッフの有沙です。よろしくお願いします。
コラボドは初めての出演ですね。なんか以前他の番組に出られてるのは聞きましたよ。
そうですね。
何に出てました？
よろずや楽団。
すげえ。
どうですか？
アリサさんお先に取られてしまった。ですがとうとう出ていただきましたね。
はい、
やったー。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
そして最後。
はい、北海道から来ました隠れ家ゲームカフェポニャットの店長キムチです。よろしくお願いします。
やったー。やったやりましたね。あらー、北は北海道、西は姫路まで豪華関係者が集いました。今回もね、熱いトークバトルが繰り広げれたらなと。あと館長さんが何か言うたびにカットするか悩まなきゃいけないっていう私のね今からのストレスもありますけれども、はい、頑張っていこうかなと思います。はい、と言ってもですね、この回に出るのが2回目以上の人はは
ーい、
はーい、
あー、じゃあちょっと今回はですねメインどころとしててちろんさんとありささんを据え置いて進めていこうかなと思いますけれども、なぜ開業したのかっていうところでまずは話していただこうと思います。じゃあてちろんさん、以前にもちょっと話したことあるかもしれないですけど、なぜボードゲーカフェをやろうとしたんですか？
あー、まあ元々は喫茶店をやろうと考えてまして、
ただの喫茶店、はい、純喫茶、
まあ、いや、ただの喫茶店ではないんですけど、喫茶店やるにあたってうちが住んでるその中崎町っていうところがですね、カフェが多い町なんです
よ。あ、そうですね。
で、まあ、あの差別化をどうしても図っていかないといけないっていうのがあって、うん、でたまたまその趣味でやってたボードゲームがありましたので、まあ、これを使ってあの喫茶文化を現代に持ってこようみたいなことを考えて
ます
、ね。20代ぐらいからも考えてた。
今おいくつですか？
今42です
。いや
今年
40、だいぶ経ちましたね。
10年ぐらいもずっとあの仕事しながら、
あ、そう、電柱に登ってたんですよね。
そうですね、電気屋さんやってたんで。
いや大変だ、命かかる仕事をしたら。
20年ぐらい電気屋さんやってて、まあ高いとこ嫌いやったんで、
はい、嫌いやのにやって
た。いや仕事やからやるしかなかったんですよね。落ちかけたこともなく、
かわいそう、
割とあの死にかけたこと何回かあるんですけど、まあ、あの高いとこ20年やった結果向いてないなと思って、
あ、なるほどね、
一旦こうもともとやりたかったところに、うん、落ちて死ぬかね、失敗して死ぬか、
いやだいぶどっちも死ぬけど、
もみさんどっち選びます？例えば落ちて死ぬか、うん、自分のやりたいことやって失敗して死ぬか。
いやー、これはあれですね、自分が守る人間がいるかどうか次第ですね。
あー、いますね。
やっぱ家族って考えたら落ちて死ぬのもどっちもあれですけど、お店やるのって結構やっぱ勇気いるなとは思うんで、まあ、あとあれですよね、近くに DDT さんがありますけど、はい、そこへなんかこうなんかなかったですか。
いや、もともとその販売、まあ今もそうですけど販売やってないんで、
はい、
まあ、あの普通に喫茶の中でボードゲームが遊べますよっていう形でやって
る。なるほど。
その辺は全然、
じゃあユーザーの増加とともに自分のお店もこれはうまくいくんではないかっていうのが目算あったわけですね。
まあカジュアルなお客さんもどんどんボードゲーム知ってもらって、うん、でまあ今でもそうなんですけど、これ面白いってなった時に、あ、じゃあ近くにショップさんあるんで、
あ、そうですね、
何やったら電話して今ちょっと
お互いにね
聞きますよ、
ウィンウィンでっていう感じなんですよね。いやー、これがまたね西洋さんいいんですよ。またお客さんの層もね落ち着いた方々も来ますし、で喫茶としても楽しめるって意味では色が強いんで、
う
ん、私も利用させていただいております
。
はい、はい、そんなお隣の有沙さんは、はい、今はスタッフ、
そうですね、
オーナーとかはまた別、
オーナー、一応私と店長と基本2人で今やってる感じ、
うん、店長は何て方ですか。
店長大阪さんという。
あ、大阪さんがもうトップなんですね。
そうです、
トップです
、はい、
でなぜ始めようと思ったかって分かりますか。
いや、もともとちょっといろいろあったんですけど、あの、うん、別でオーナーが最初いたんですよ。
え、別
別でオーナーがいて、うん、それにうちの友達が関わってて、うん、ボリュームのお店を出すぞと、
はい、
なったんで、じゃあ働くよくらいな感じで
軽く
で働き出したんですけど、ちょっともろもろで撤退することになりまして。
あ、そうで、その方がね。
で、まあちょっといろいろあり、
はい、
まあ、でももともと大阪さんがお店をやりたい人でもあったので、
うんうんうん、
でちょっと2人で頑張るかみたいな感じで受け継いだみたいな感じになってるんです。
へ
え、もともととちょっとずれちゃってるんです
けど、ね、揉めたわけでは、
あ、全然揉めてないです。
へえ、はい、じゃあその方はもうまた全然違う仕事をされて、
あ、まあ、全然また別で。
場所はずっとあそこですか。
はい、そうです、そうです。
あ、そうなんですね。あ、私以前にね、あの須蓋くんと一緒にお邪魔して、はい、でめちゃめちゃ一緒やりましたよね。
すげえ広いんですよね。
広い、いや、すごく広くて、
いいですね、
実際に遊ぼうと思ったら、ね、こう集中して遊べるんで、いい空間だなと思いました。
ありがとうございます。
うん、もうなんかいろんなイベントとか立てやすいなっていう。
あ、そうですね、広さはあるんで。うん、
個室もある。
ありますね。
そうそうそう、
めちゃめちゃ
個室がある。
会議室みたいな。
個室、あ、まさに会議室のような個室があって、今日は、じゃあ MTG のイベントここでやります。うん、こっちはもうボードゲームみたいなのにこう区切れるんですよね。だからツバイでもそうじゃないですか。うん、なので3回はこうして4回こうしようみたいなのがあって、いや、すごいな。
でもワンフロアできるでしょ。
ワンフロアでできる、
すごい、
やっぱそこはやっぱうまみだなと思うし、で西洋さんはそのもうすごい広いとかじゃないけど、逆にそういうアットホーム感みたいな感じで、いや、そう、こじんまりが雰囲気いいんですよ。
味があるんですよね。
そう、味がある。やっぱルミルミさんも言ってましたけど、西洋さん大好きって言ってるのはそこなんですよね。落ち着けるっていうところで、
よくいらっしゃいますね。
ああ、そうですよね。いや、本当お世話になってますってところですけれども、はい、そんな感じでなぜ開業したのかが分かったところで、まあ、どういうシステムとサービスでやってるかっていうところを話していきたいなと思いますが、まずイエローサブマリンを聞いてからみんなで考えましょう。
値上げしてるのに値上げしてるんですね。
いや、だからなんで落とし入れようとするの。
でも値上げしたの事実だから。
いや、で今いくらなの。
でもね、ポジティブ
な、今まではその平日に関しては1人いくらですよみたいな、1人数百円取って、
うんうんうん、
今日フリータイムだから、まあ、好き勝手遊んでもらって、
はいはいはい、
で土日は、テーブルがいくつかあるからテーブルを借りるみたいな、うん、テーブルを3000円で借りて、4人で遊べばそれ終わってとかっていう感じだったんですけど、
あれ、
まあ、ありがたいことにお店が忙しくなってきて、その、まあ、ボードゲームはよく売れるってことなんですけど、
すごいフィーバーやない。
そうすると、やっぱりやることも増えるんで、
あ、
そうなると一人一人お客さんが平日来て、一人いくらですよって払ってどうぞってやってるのが
システム的にコストがかかると
大変になってきちゃった。やっぱ30人としては30回レジ打たなきゃいけないし、
確かに、
はい、であとはもうあの管理しきれないっていうか、なんかいつの間にか人が増えてるとか
いつの間にかいる。それダメじゃ
ない。そうするとあの人払ったっけかなみたいな、そういうのが増えてきちゃったから、うん、その土日も平日も全部均等に、テーブルを貸し出す。今だ と、平日は、1テーブル、2000円、うん、
えだいぶだいぶ変わりましたね、
うん、土日祝日が3500円。
あれ
で一応例外で2人で利用する場合は平日1000円で土日祝日が2000円。
あ、3人だったらもう
団体と一緒、3人以上から上がっていくって感じ。
ちょっとでも改変としては大きいですね。
だから、純粋に値段はだから上がってます。
あ、
やっぱそれはあれな、値段を上げることによって客の質が上がるから。
でもよく言
まあ、でもそれは言ってましたもんね。
ただよりある程度お金がかかっていた方がっていう、
絶対それあるよね。
まあでもそれでも安いは安いですよね。一テーブルでだから別に一人じゃない
し、時間関係ないから朝から来て閉店前に帰
って、確かに4人で来てずっと遊んでも500円ですよね。ああそういう意味ではそうですけど、
時間も関係ないんだ。
そっか、システムの改変によってコストが下がるのか。
代わり今までほとんど貸し出し用のゲームってあったんだけど、昔からあるサンプルみたいなのが脆かったり、
う
ん、
まあ、
海外みたいな変なマニアックとか、いっぱいあったから、それを全部バーって一掃して、
そう、
うん、一掃して代わりに、定番品、まあ、多分見たことないけどジェリカフェさんとかがよくその動くもの、定番品100タイトルみたいな感じで、うん、これ貸してって言ったら貸し出すみたいな。
へー、
まあ、その100タイトルも本当にカタンとかカルカソンヌとか誰もが知ってるみたいなので、あんまり重たいゲームはないような感じで定番品をちょっと貸し出せるようにもしました。
すごい、それ誰が考えてるんですか。
まあ、最終的にはいわゆる店長がゴーサインは出すけど、うん、こうしたらあしたらは言うのはまあ僕が言
う。うわすごいわ、見ました。最近なんかカブラギ P さんがなんか出てましたよね。
見た見た、あの
なんだ
クラフトビールのやつよね。
クラフトビール なんですかあれ。
いやあれ
なんか記事に出てましたよね。
猫持ってた、猫持ってた。
ヨナヨナエルっていう、まあ、クラフトビールを作ってヤホーブルーイングさんが新しく開放、まあ、ヨナヨナエールのファンの人に向けた、ブログみたいなのを始めるにあたって、なんか文化部っていうのが始まったんだけど、ビールに合う何かをこう毎回紹介していこうみたいな、
うん、
あそういう流れらしくて、それでボードゲームって合うんじゃないって、
わかりますそれは、
向こうが思ったらしくて、うん、で、まあ、ちょっとお話が来て、
なんで、うん、なんでイエローサブマリンカブブラギ P に
イエローサブマリンを知っててくださって、
あ、うん、あそうなんだ、ユーザーだった。
僕をしてるわけではなく、
あああの人で、あの人でお願いします。
なんとか P さん、
なんとか P さん、
そこは知らんと思うん
で、なんかその
すごい、ね、
ブログの内容というかそのターゲットみたいなのも実は決まってて、
うんうん、
普通だったら、うん、となんか飲み屋とかでも遊べるようなものとか、
うん、
紹介するような話だったんだけど、そうではなくて、なんかある程度趣味に時間をかけたりお金をかけれる人で、飲み屋じゃなくてなんか友達と仕事が終わった後に 3,4 人で家飲みするみたいな、
あ
っていうのを想定した時に何かあるかなってなった時にボードゲーム結構合うんじゃないかなみたいな。
すごい、出世しました。若村美希さん、いや初めてホラボード出てくれた時なんかね、もう本当にあれだった。今はだってカブラギ P がなんか左手でピュッてなんかねやっただけで首飛びますもんね。
なんでそういう時、
あいつとあいつ首。お前俺の部屋。
お前俺の部屋どうなんだよ。そんなこと
どうなんだよ。なんで発生惜しいんだろうね。
ちなみにさっきのイエローサブマリンのお値段変わったのって全国的に変わったんですか。
いや、ね、お店ごとで多分ルールが違くて、多分このやり方って TCG を遊ぶ層とかに全然通用しない。
あ確かに確かに、
から、うん、TCG の人ってむしろなんか何パック買ったらタダで遊べるよみたいな、
はいはいはい、
そういうことが多いから、なんかレシートいくら以上のレシート持ったら遊べるよとかが多いから、もうボードゲーム の、ね、やり方とはもう全然合わないんで、そこはお店ごとで多分違う。うちのお店だけの価格帯ですね。
わすごいわ、はい。じゃあちょっとコロコロ堂さんにも聞きたいんですけど、
はいはい、
まあ、2階が増えたじゃないですか。
はい、2階増えました。
まあ、お値段どうなってるんですか。
テーブルが下だった場合は一択3600円か、一応3時間3600円、
うわっ、うん、
で5時間で5400円みたいな、
はい、
どうして8000円みたいな。
あ今の聞いたせいでなんか強気に聞こえる。あでもそれも普通か。
で、別にそれとは別にブロックで分かれてて、まあ、半分が A ブロックと B ブロックで分かれてるんで、まあ、それを貸し出す A ブロックがしいくら B ブロックがしいくら、もしくは AB 全部貸し切りでいくらみたいな。
そうはあ、
1日丸々投資でやって、土日だと7万5000円くらいか。
わあ、いやこれは人が集まる都会だからだ、
うん、
これはすごいですね。いやコロコロ堂さんがもう今すごいもん、もうコロコロ堂さんの勢い今グー来て、もう
2階はでもなんか住み分けはちゃんとすごくできてるなっていう。
あそう、プレイングスペースとしてもやっぱさすが、もともと持ってたその清潔感とか、うん、あ柔らかい空気感みたいなのも維持してるっていうのもさすが高畑さんだなって思うところもあるし、うん、ゲームまで売ってるものとかああいうところのイメージ戦略も うまいなと思って、
はい、
そこはまあみんな真似できるかって言ったら難しいところですけど、うん、はい、ありがとうございます。はい、じゃあちょっとそこはテチロンさんのシステムを聞きたいです。
ここで、
はい、テチロンさんはドリンワンドリンクが必須。
そうですね、まあ、いや喫茶店という感じでやってますんで、うんうん、最初にドリンクのご注文いただいたら、はい、もう2時間好きに遊んでくださいっていう感じ。
つまりワンドリンクで2時間のプレイ料金が入ってるってことですね。
もうコンビニと考えていただいた方が、
うんうんうんうん、
でまた2時間経ったらどうされますかっていう感じで伺うので、
うん
う
ん、
またご注文いただいたらまた2時間どうぞっていう感じ。
飲まないみたいな客はいないんですか？
どうしても飲まない、もう飲めないお腹いっぱいっていう方だと、そうそうそうそう、席チャージ料っていう形でまあ500円だけ。
ああそうなんですね。
ただ450円のオレンジジュースがあるんで、
確かに
正直450円のジュース飲んだ方が安い。
うん、それはそれでまたあれですね、ドリンクプラスもう遊んでもらう空間料も込みっていうのは。
そうですね。でまあお一人でいらっしゃる方とかもカウンターでコーヒー飲んではって、まあ遊べなかったとしてもまあコーヒー代だけなんで、
そこがいいんですよ。西郷さん行って、まあ、マッチングもなかったりとかしても一人でねゆっくりできる。
周りのお店のコーヒーとかも大体、まあ、400円から600円ぐらいの価格帯なんで、うん、まあ、それに合わせる感じで。
今後も買えないんですか？
いや、例えば10月に消費税上がるうんぬんってあるじゃん。
ありますね。
あれになるとどうしても原材料全部上がるんで、うん、それを上げざるを得なくはなる、
ね、それは仕方ないですもんね。
ただまあ他もみんな上がるから、まあ、
うん、
そういうの
が、まあ、比較すれば一緒
変わらんかなっていう。
はあ、なるほど。はい、じゃあギルドさんどうですか？
はい、うちはもうプレスペースなんで場所代で貸してるので、
はい、
まあ、30分200円の平日だと1500円、土日祝は2000円がマックス料金となってて、
うん、なるほど。
それ超えるとフリータイムですよみたいな感じになってます。
あれ、じゃあどっかこれは意識したんですか？あそこのお店さんがそうだからとか。
あ、まあどうなんでしょうね。
どうなんでしょうね。
そういえば決めてません。うちらは決めてません。
あ、でも開業した時からずっと一緒。
そうですそうです。で、うちら2人になってからもそのまま継続で。
正直上げたいとか下げたいとかないですか？
うん、平日パスが2900円で通い放題にな
って。安っ。
それは安
すぎません？2900円でずっと入れるんですか？
平日は。
あ、でもそれは効果次第ですよね。それだけお客さんがちゃんと居ついてくれればいいですけど。
まあまあ誰かがいるとみんな来やすくなるので、うん、ので、もちろんもちろん、ちょっとだけ上げて。
そうですね、そこは上げてもいい気はしますけどね。はい、ありがとうございました。はい、じゃあターゲット層というところをちょっと聞きたいんですけれども、今これだけカフェが増えてきた中でですね、まあ、ぶつかり合っても仕方ない。さっきちょっとね、その DDT さんとそのユーザーがぶつかったらどうしますみたいな話しましたけど、自分のところのターゲットはどういう風に捉えてますか？さよさん
とね、最初はゲーマーさん半分ぐらいで、
うん、
まあ、全然知らない方半分ぐらいのつもりだったんですけど、
はいはいはい、
今のところ見てる感じ、もう土日とかだと未だにあの初めて来ましたとか、人生ゲームしか知りませんとか、ゲームしたこともなくてたまたまテレビでボードゲームって見て来ましたっていうパターンばっかり。
ばっかり、
ほとんど 9割初めての人
ばっかり。9割。
そういう人は検索して西郷さんが出たから来てるんですか？それとも道歩いてたら、あ何これって言ってる人ですか？
通りすがりも入ってきますけど、どちらかというと検索して来られる方がほとんどですね。だいたいそのボードゲームとかがなんか人気らしいとか、 YouTube とかでも動画とかいっぱいあるじゃないですか。そういうの見て、たまたまその大阪に住んでる人とか、その兵庫とか、割とその近畿圏内からですね、あの京都にもボードゲームカフェいっぱいあるにもかかわらず、京都からその大阪で探してくる。
すごい。検索で一番上に来ます？
大阪だと割と上の方。
そうなんだ、やっぱそれ強いんですね。
いや、本当に京都にもたくさんありますよっていう話は、その京都から来られた、
そしたら、
あ、そうなんですね。だから土日に関して言えばもうほんの初めての方多いですね。
そう、でもね、結局予約しないと入れないぐらいお客さんいっぱいになることもあるじゃないですか。
もう席数が少なすぎて、
あ、そこ無理やり2階にするの難しいですよね。みんなしゃがんで入らないといけないから。
住居ですか、ね、
2階。ああ、なるほど。はい、じゃあギルドさんどうですか？
はい、うちはそうですね、うん、平日はゲーマーさんがやっぱ多めですね。でも土日は団体さんがやっぱ多いですね。
あら、それはもうディアシピールもそうじゃない？
まあそうね、ほとんど予約とか、そう、びっくりするのが、うん、最近予約システム変えて、で、相席いいかどうかって最初に聞くようになったんですけど、うんうん、そしたらもうほぼほぼ思ったの 100% NG だよね、やっぱりね。
へ、
土日 ちのやっぱ団体っていうか複数で来る方はもうそんな感じだから、うん、
これはでもユーザーが増えた結果じゃないですか。別にこうみんな広げて求めなくても俺たちで遊べるもんねっていう人数が確保できてるってことですよね。
うちだと半々ぐらいですか。
あ、そうなんですか。西尾さんだと半々。
うちで一回その初めての方って怖いんで、
はい、
初めはまあ相席ちょっと分かんないんでやめときますとかって、うん、たまたまでも何も聞かずに来た人とかでじゃあ相席とかどうですかって僕が言うんですよ、お客さんに対して、はい、でマッチングさせるような形でやるんですけど、それで一緒に遊ぶ楽しさ知った人はリピートしていくときは次相席でお願いしますって来る。
すごい。
普通に逆にむしろ相席させてくれって言ってくる。
あ、でもうちもそう、まさに
で相席 NG の方は大体2人のカップルで、
あ、いいよね、
男性側が予約する
とき
は相席 NG ってお願いしますとかってくるんですけど、女性側の予約してくるときは割とみんなと遊びたいんで相席できますかみたいな感じ。
あ、なるほど。すごい、なんかイメージ的には逆ですけど男の方がちょっとむっつりなんだな。
できれば一緒に2人で遊びたいんですけどっていう感じで。
ですってよ、すぐたく
はあ、いやでも確かにあのミニカフェもやっぱりカップルで来られた方もやっぱ2人でやってはるけど、
まあ、100% そうじゃない
ですよね。あ、じゃあ僕ここで聞きたい、ここで聞きたい質問なんですけど、カップル率ってどれぐらいなのかっていうので。
カップル率って
要は付き合ってるか付き合ってないかは分かんないですけど、あ、この2人男女ずっと遊んでるな、でまた来て、あ、また男女2人いつもだなみたいなのってどれぐらいいるんですか、 B カフェ。
あ、でも割合的に言うたらやっぱ土日は多くて3分の1ぐらいはカップルやったりするかな。
すごいな。
あとはさっき言ってた団体客と、まあ、常連さんもいてみたいな。
じゃあもう1人で行くめっちゃ怖いやん。でカップルか団体か何やろ。
いやおいで、その団体っていうかうちがその一人で来たお客さんもまあ基本的には大丈夫ですよって結構歌ってるんやけど、一人で来たお客さんが結構 B カフェすごい常連さんに恵まれてて、常連さんがすごい一緒に遊んでくれるんですよ、
はいはいはい、
ほんならその一人がその常連のその枠の中に入るみたいな、
またね、
そうそう、でその常連のこの一つのグループみたいなのがどんどんでかくなっていきます。
いや
ー
わっ
つって、その人らだけで焼肉行ったりとかバーって行ったり
でね、そこにアタックマンが一緒にいるんで、ね、
そうそうそう、僕も行きます。これ全く呼ばれないで
しょ。ええわ、オーナー呼ばれない。
いや全然いいんですけど。
面白い、はい、西尾さんはどれぐらいカップル率とか。
カップル率土日は2人やったほぼカップル。
あ、そうなんですか。
まったま男性2人もいますけど、
うん、あ、そうカップルの男性ゼロではない。
平日 の, あの昼下がりぐらいでお二人で来る男性とかは、はい、割とあの昨日 何食べた状態ですよ、
ね、あ、やっぱり
見た感じに分かる、
宮野さん、宮野さんのことですか。
いや、もう仕草関係がもうすぐ見て分かる。
あ、それ芸な
の、うん、思いっきりそれ出してないですけど二人 の, そのすごい親密な感じが
すごい
分かるん
です。ボードゲームでそういった方がまた仲を深める。いや素敵。はい、ギルドさんどうですかね、カップル率ってどれぐらいいます。
カップル率そんなに高くないかもしれないですね。
でも確かに、まあ、失礼かもしれないですけどちょっと空間的にもボードゲーム楽しむぞっていう方が主張として強い気がするんで、こうデートコースで行くっていうところで言ったらまたちょっと違うかもなと思いました。
そうですね、なんかどうせデートで行くならちょっと西尾さんみたいなおしゃれな雰囲気のあるとこに行く。怖い、なんか
怖い、怖い、怖い、怖い、思ってねえなって。でもいや、いいじゃないですか、そういう区分けができてるっていうのもいいし、
使い分けをねうまくしてくれたらと。
逆にこうパーティーでねみんなで来るって時にギルドさんの広さも利用しますからね。
うちの常連さんもよくギルドさん行ってきたとか。
あ、そうですね。
俺でもそんな近かったでしたっけ。
いや、あの
今
電車で30分かかんないんで
同じ線で
か。
そうですね。
あ、素敵な話ですね。あら、コニョットさんのカップル率教えてもらっていいですか。
うちも3分の1くらい。
え、お
ー、でも2人組はカップルか女の子2人の方が多い気がする。男の子2人率の方が少ないか。
女の子2人なんか来たらね、
女の子多分めっちゃ来ますよ。
どうする、どうする、
めっちゃ来ますよね。そういう子って相席希望ですよね。みんなで遊びたいんです、って言って
天国やんけ。私はさせてください。
ありますよ、
私を。
木曜日なんて男の子の
いくいくいく
アルバイト君1人
いくいくいく
で、あとは13人ぐらい全部女性で、
うわーそれすげえな
ー、ユダみたいやな。
でもやったことない人はいいですけど、やっぱりこのゲームよく分かんないですみたいな感じ
で出てくるんだ。
気持ち、あとうちあの看板見て入ってくる人結構多いです。
ポニョトさんの看板でかいし可愛いからね、うん、また繁華街のど真ん中にあるからねちょうどいいんですよ。あらー、
ですって。家サブは
昔は本当に少なかった。まあだから言って 5% ぐらい、
はいはいはい、
が今10から10。
おー、マジかよ。
マリア増えてるんや、うん、
え、カップルだよ、
うん、
男女のグループじゃないよ。
うん、いるいるいる、
し
かもうちは、土日祝日はもうグループが多くて、で他の皆さんの場所と違って、うちってその
スタッフ、なんかもう消防車が進化しに来ましたけど、
まだ炎上してないから
すぐ炎上させるからな。団長負けてらんないよ。
炎上合戦はしてないから、
ね、炎上合戦してないんだ。
いやだから、土日祝日とかって来ても、あの要はグループだけなんですよ。もう一人で来て相席とかが基本できないんで、あの一人で来ても遊べますかみたいな問い合わせ受けちゃうと、その体験会みたいなイベントをやってればセーフだけど、
往復しちゃう。
行ったり来たり
こ
っ
ちやどこだ、カブラギどこ
拾ってたらまずい。
で、
うん、だから、まあ、基本そのグループでグループが前提のお店なんですよ、はいはい、その単体では人が来ないというか、イベント以外はでもちょっとなんかこっちでご案内もできないし、
うんうんうん、
っていうのは言ってるんだけど、男女は、平日が多い。
え、
2時とかに来て2時間とか3時間ぐらいちょっと遊んで帰るみたいな、
うん、
感じの男女っていうのは多い。
変わる。
で、
カップルのその利用時間っていうのそんぐらい、
カップルの利用時間、
そう、そんぐらいな気がしますよね、
うん、そう、
大体、
うんう
ん、
2時間、
そう、カップル
時間、これね、
その後違う予定入って
る、ね、だからそうなんですよ、やっぱデートコースなんですよね。これコース化されてるってこと でちょっと考えれば、秋葉原に確かに2人でまあね、カップルで行ったとしたら、どこ行くってボードゲームで家サブって確かに利用しやすいなとは思いましたよね。
なんかどっちかっていうと、後で家で遊ぶ用の2人用のゲームとかを探してて、で買ってちょっと遊んでるみたいな、
じゃあもうその後
おいおいおいおいおい、
面白い。
あとちょっと特殊例が、他のお店では多分ないかなと思うんですけど、はい、女性数人とかで、TRPG のテストプレイとかをしてる。ただ一人の人がシナリオを作ってきたから、こんな感じで動くんだけど、ちょっとプレイヤーとしてこんな感じで流れてどうみたいな。
はぁ、
でも、2、3回ありました。
あ、え、最後さんで
TRPG も多い
ですね。TRPG 初めて。
女性だけのグループで、
いるいる。
で、クトゥルフ。
クトゥルフだったり。
あら、でも本当いろんなシナリオやってます
ね。いろいろ。
女の子のグループすごいってなります。
女の子の方が汎用性高いわ。いろんなものを受け止めれるんだな。男の方がちょっとガチガチでね、うん、2人でデートだからこれだこれだって決めてるけど、
なんかね、アイディア出し合ってシナリオを作ったりして、で帰ってくみたいな。
あー、でも気になるところはコロコロ堂さんですよ。
はい、僕は基本土日のどっちかしか入らないので、平日ちょっと分かんないですけど、
うん、
まあ1日おるとだいたい7、8組ぐらいカップルになっちゃうかな。
7、8組、
うん、でその結果どうなるかっていうと、とにかく2人ゲームが回りすぎていて、
ほんまやわ、
足りない、まず足りなくなってボロボロになる。
何ボロボロになるって、
2人ゲームがとにかく
回るから
、うん、もうなんかガイスターとか、なんかローゼンケイニーとかもその辺とかボロボロ。
ローゼンケイニーキスんの？
ローゼンケイニーボロボロボロボロですよ、でインストする回数がもうそれがもう劇的に増えるから、
そっか、
もうなんかあれをインストしてる時のガンさんのあの目の輝きのなさ。
ないじゃん。
逆にね、
バトルライン説明してる時の
業務感。
そう。
そっか、回数も増えちゃうし、しかもライトなん
か多いから、ライトだからもうどんどん次
速いんで、
回転が速いから。
難しいだからね。
そう。
パッチワークは優秀なんですよ。
パッチワーク優秀。
絶対優秀。
説明するとやっぱ2、30分パッチワークやってるじゃないですか。他のゲームは本当5分10分
かかるから
、
ね、
そう。もうインスト
かけ
てるけど、パッチワークはしかも俺釘刺したよ最初に。そう、パッチワークこれ面白いんですけど結構点取るの難しいんで2回目から勝負ですって言うと2回だけやって
くる。うまい、
なるほどね、
そう、
うまい、
だからそれでもう40分確保みたいな。
でもパッチワークのインストしてる間にガイスター終わったりします
あ、もう当たりだよ、
まあね、
1階のフロアのなんか半分以上がカップルだけで待った時があって
全然
おかした時があって、すいませんすいませんっつってそこも2人だっつって
わかりました。
本当初心者カップルばっかなんね。
そうですね。 基本もうカップルで来られる方はもう説明までお願いしますっていう形。
カップルはなんか男性が結構知ってる方もいて、うん、男性が率先して、女性にそうインストしたいっていう雰囲気を醸し出す人もたまにいるから、う
ん、そのままずっとリードし続けて、
ね、でインスト間違えてたりする。
ああ、よくあるね。
女性が逆にっていうパターンもたまにありますよ。
あ、女性が教える、
女性の方がもうめっちゃ面白いからつって彼氏連れて行って、私がずっとインストしてるっていうパターン、
あー
結構見てて微笑ましいですけど
っていうね、まあ、ところの話もありますけれども、ちょっとこう次の話題いきますが、今はですね、いい話もあれば悪い話も最近多くて、こうみんながどうやって売り上げを維持してるのかって、ちょっとまた世代変わってきて工夫も必要になってきたのかなって、これまで以上にって思うんですけど、何かありますか？西洋さんは何かありますか？工夫、
工夫、
もう相変わらずずっと同じ方法でみんなお客さんが運よくこう来るって感じで、
まあ平日の昼間って皆さんお仕事されてるじゃないですか、はいはいはい、まあそらうち昼間開けてるんでいらっしゃるのはいらっしゃいますけど、
うんうん、
ここを増やすしかない状態なんですね今、うん、でうちの席数が18しかないので、
あの
もう限界が見えてるんです。
なるほど。
まあずっと今満席なんですけど、うん、昼間に限っては、で大体19時ぐらいでやっぱカジュアルな方多いんで、晩ご飯はどっか出て食べると、
はいはいはい、
でそのまま帰られて、夜はたまにちょこちょこその常連さんが昼間開けてて帰ってきたりとか、うん、まあ、そういうので夜も入るは入るんですけど満席まで行かないんです、
うんうん、
で昼間だけしか満席ならないんで、もう要は売り上げの原価が全部見えてるんですよ、
はいはいはい、
月あたりが。
なるほど。
大体
見やすいね。
あとそこを上げるってなるともう平日しかないんですよ、うん、で平日ってなるともうイベントを入れていくしかなくなってくるんですけど、うん、まあそれもまあ限りがあるんで、
うんうん、
あってなると、まあ、あと普通に平日の昼間に何気なく来てくれる人増やそうと思っても、じゃあ何するってなると、みんな仕事してるんで、
はい、
まず来れないじゃないですか、
うんうんうん、
まあ、そこで今頭打ちしてる。
ああ、じゃあ今ちょうど考えてるところなんですね。
考えるというか、まあ、これをどうにかできる手あるかなみたいな。
そもそもイベントってそれだけやっぱ効果的なんですか？
やっぱそのやってみたいゲームとかだったらすぐ集まるんですよ。
へ
え。でうちよくあのゴイタのイベントをやってるんですけど、ね、やっぱゴイタ好きはもうすぐ集まりますね。
すごいな、
ゴイタ。ただそんなだからといって毎日するわけにはやっぱ飽きられちゃうんで、うんうん、でまあ他のゲームちょっと、まあ、マンション・オブ・マットネスやったり見たりとかちょこちょこいろいろやってはいるんですけど、
確かに
やっぱ頻度増やすとそれは逆に今度効果が薄くなっちゃうんで、
はぁ、
うん、ってなると、あとイベントばっかりやってると、せっかくその平日にじゃあ夜ちょっと来てみたかった人が今回イベントで入れませんってなったら、
うんうん、
あ、じゃあいつ来ても入られへんってなっちゃうんですよ、
うん、
で少なくとも今土日ちょっと予約しないと入れない状況
続いてるんで、そうです
よね、うん、なおさらだからいつ来ても入れないってなっちゃったら、うん、今度は機会損失しちゃうんで、
はいはい、
だからあんまりやりすぎてもいけないっていう、
うわ、むず、
難しいんですよ。でもしょっちゅう電話でですね、営業でですね、お宅のウェブサイトでなんか集客しますよね、いらんみたいな感じで毎回断るんですね。多分どんなシステム作っても昼間のお客さん来ないみたいな感じ。それは無理って分かってるんで、手がいりませんみたいな。
すごいな。
だいたい一杯500円でそんな集客システム組んでられるかみたいな。
え、館長さんも一緒？
ちょっと営業が来るんですけど、うちも、まあ、断りはしないんですけど、結局、ね、予約が入んないとか、お客さんがいない時間帯しか出せないですよって、その枠を。そう。
何の営業ですか？
だからその枠っていうか予約とかをこっちで代行っていうか、サイトの方に掲載して、こっちに流しますよとか、なんかいろいろあるんだけど、でも別にね、入ってる時はいらないから、
うん、
そういう時ピンポイントで埋められますかって言うと、向こうはうーんって言われちゃダメですよ。まあね、満席しちゃいけないですよ、基本的に。
満席しちゃいけない。
いけないっていうか、いけないってことはないんだけど。
嬉しいことだけど、
そうそう、
やっぱ機械損失も見えてくると。
よくほら、すごく満席満席で入れない店が、
はいはいはい、
結局ちょっとブームが去った時に、もう満席で断っちゃったお客さんが帰ってこなくて、
あー、
潰れるパターンももちろんあるし。
確かに。
あそこはいつもってなるん
で。私はやっぱディアシピールにちょくちょく行くのは、まあ悪いように言えば、いつ行っても入れるっていう点で、まあ満席じゃないんですけど、やっぱその分こう、あ、ちょっと今暇できたし行こうかなってなるんですよね。
だからうち取り込みのね、やっぱ土日のお客さんちゃんと来てくれるから、それで、
うん、
電話もかかってくるし来てくれるし、それは多分本当にずっと待ちだと電話もかかってこなければ来てもくれなくなっちゃうと思うんでね。
それは言えてるな。
予約が入んなかったらヤバいなって話になっちゃうから
。なるほど、はい、ギルドさんはどうですか？
はい、そうですね、土日とかはまあ団体さん来てくれて1年ぐらいお店もオープンしてたので、
うんうんうん、
来てくれてて嬉しいんですけど、やっぱ広さあるんでなかなか満席とかにはならないんで、こうで、まあ、平日はまだ弱いから平日の底上げをと思って、
正直どうなんですか、
はい、なんか
ギリギリなんですか？
お家賃高い。
P 入れるんで言えます。お家賃をみんなのドヒャーの度合いでどれぐらいかをリスナーが測る。
じゃあ P 入れてくださいね、入れてくださいね。だいたい、
あ、そんなすんの。あ、そうか。
でも大阪ですからね。
ど真ん中かな。でも逆にあれで、うん、あの広さ、
安い方だと思うんですよ、もちろん。
あの広さだとそうです。
高い。
いや高い。いやいやいや、そうですよ。
やるには、ね、高い。
この業界でやっぱそれだけでは難しい。なかなか。だからやっぱより工夫は必要ですよね。そうですね。イベントもやられますよね。
うん、でビジネス街のど真ん中なので、うん、やっぱり最初の1回目が来づらいんですよ、どうしても。
うん、そっか。わざわざ行くってなったら横何かないと。
だからイベントをちょっといっぱいやって、うん、まず最初の1回目っていうのをこう来てもらえる努力をして、そこからまた。
あ、だからあれなんですか、有沙さん、いろんなところにこう顔出すじゃないですか。
まあそれは単純に
半分
遊びも。
あー、遊んでんの。じゃあなんかそういうなんか
半々ぐらい。
無理やり今無理やり今決めましたけど、いやでも大事ですよ、やっぱ知ってもらうことが大事なんで。そういった意味でも館長さんなんか最強ですよ。炎上しまくってますから。ツイッターでパンパンやるから。
せやろ。
そう、せやろ。おかしいやん、何自信持っちゃってるとはいえね、やっぱ難しいところですよね。今後もいろんなところでやっぱうまくこう組んでね、さっきのその DDT さんと西郷さんじゃないですけど、まあ、近くのお店と仲良くして、あ、じゃあお互いにこういうふうに情報共有しましょうみたいなのも大事ですからね。
そうですね、まあ、使い分けてね、みんないろいろぐるぐるしてくれたらね、
うん、はあ、なるほど。あれ、じゃあちょっと田辺さんが言えるかわかんないですけど、はい、コロコロ堂でなんか最近工夫してることってあるんですか。
そうですね、まあ、お店維持の経営云々は、まあ、あくまで僕は一スタッフなので、うん、あくまで個人の見解ですけれども、うん、イベントはもうかなり増えてきてて、で、それに対する集客は結構取れてるんじゃないのかなって個人的には、うん、結構あるんですよ。お客さんがやってるフラット会で、それが火曜日やってて、で水曜日が差し芸会、2人で来て遊ぶ会があったりだとか、あと新作のゲームをこれ遊びましょうみたいな新作ゲーム
が
あったりとか、木曜日は夜コロ、
はいはいはい、はい、
もうテーマを一つ何かしら決めて、う
ん、でずっとねやってるやつ、
それに沿ったボードゲームをみんなでやりましょうの会で、金曜日は、マヨさんという方がやられてるマヨコロフライ。
マヨコロこの前初めて行ったんで、めちゃくちゃ楽しかったもんね。
でも2回貸し切りでぶわってやるような感じ。
すごかったよあれは。まゆさんのやっぱ求心力もすごい。
まゆさんの会はスタッフのことではないんですよね。
そう、スタッフではないですね、
はい、全然、うん、お客さん
でもやっぱ主催の人の、うん、まあ、うん、カリスマ性っていうとまあね、ちょっと大きい話ですけど、うん、あの人がやってる会だから行こうは当然あるから、うん、お店のパワーとその主催の会のマッチングがまたすごいんだわ、うん、
はい、なので現状その強みとしては、平日は夜一人で来ても遊び相手には困らない
場所、すごいね、
っていう形は取れてると思います。
パンチある話でしたね。どう思いました、坪田さん。
え、まゆさんの話。
いやいや、その綺麗なお姉さんの部分だけキャッシュしない
で。
どんな人だろう。モアモアじゃないよ。
いや、うちは多分めちゃくちゃ特殊なんですけど、まあ、暇な時は作ってるゲームのことしようぜっていう。
なるほど、次に結びつくからね。
そうそう、あのうちってそのプレスペースの他にもあの看板メニューであったりとか、はい、いろんなゲーム作ってるんです。
そうですね。
なので店長が空いてる時はそっちの制作の時間にすると。
はあ、
無駄がない。
で、無駄がない。
来たらお客さんもちろん相手するし、方が、まあ、方がというか、まあ、僕らのところ今最近まだバイトさん一人入れたんですけど、うん、まあ、こじんまりしてるんで、うん、まあ、そういったことがしやすいかなって。
バイトさん入れてるもすごい話ですよね。いやいや、
まあ、まあ、ありがたい話で、
うん、
まあ、忙しい時はすっごい忙しいし、
でゲームも売れてるでしょ。
おかげさまでね。
そうそう、
いやー素晴らしい。
そんな感じです
ね。やっぱね、無駄にしないっていうところで次に結びつく何かを生むってことですね。はい、ありがとうございます。まあ次行っちゃいますね。じゃあお店を維持する上で一番の問題は何ですか。
問題、
太陽さん。
建物が古いんですよ。
ああ、
この間去年の6月地震が大阪であ
って、震度いくつ。
結構大きな地震
が、うん、あ、そうなんですか。
でその後で1ヶ月後ぐらいだったかな、あの上のベランダの床が剥がれて、
そう
コンクリがそのまま店の前のドーンと落ちてく
る。怖
っ。でその店の前の道路のところ落ちてきたんで、もし通行に行ってたら普通にこれ大 怪我で、
大怪我ですね、
偉いことなるとこ、
老朽化の域超えてるでしょ。
普通に昼下がりにゲームの説明してて、まあなんかみんな仲良く遊んで、窓際で遊んではったら、うん、いきなりガシャーと落ちて、何来たと。ほんで、外出たら、なんかベランダの上の一部が剥がれて落ちてきてて、で、まあ上の住人が管理人に電話して、あの、瓦礫だけ片付けに来はって、それっきり。
お粗末かよ、
いまだに穴開いてます。いやだからビルが心配。
うーん、やばくないですか、引っ越した方がいい。
そう、なんかね、現状だから、まあ、もし太陽潰れるとしたらビルは
崩壊。物理そういうこと。
物理で潰れる。物理で潰れる。そう。
いやー、その時は宮野さんがいる時に
しよう。もしくはビルの建て替えになって追い出される。
ああ。
突然そういうなんかね、閉店のお知らせが知らしたそういうことだと思ってます。
でもあれですね、今の話聞いたらもうぶっちゃけちょっともうちょっと広いお店に移転しても寄ってけそうな気はしますけど、ま
あ、ただほら土地場所もあるから、
場所もあ
るんですよ、通行する人のキャッ
チ、あとまあ中崎町でやりたいっていうのがあって、結構空襲のぼれたところで
言ってましたね、
長屋、昔ながらの長屋がいっぱいあると
趣があるんですよね。
そこの中もお店いっぱいあるんですけど、大体その辺のお店って雑貨屋だったり、フクロウカフェとか静かなカフェなんですよ。
あ、はいはいはい、
でみんな8時ぐらいにも閉まっちゃうんですね、近隣の住民に配慮して、うん、
はい、
で最初そこでやろうと思ったんですけど、うん、家賃が今いてるところの倍ぐらいする
に、あ、そうなんだ、
ちょっと離れるだけで倍ぐらい、もう梅田寄りになるんで、
はいはい、
倍ぐらいする上に近隣住民に配慮して8時には閉めないといけないし、まず騒げないっていうのを不動産屋にいろいろ言われて、で結局諦めて今高架下のところですね、もう12時過ぎまで0時過ぎまであの電車が通ってるところなんで、
はい、
全然騒いでも問題ないっていうか、みんな慣れてるんで、っていう今の場所がちょうどいいところにあって、
確かにな
かなかそれと同じ場所っていうのはないんです。
いやとはいえさすがに物理的に死ぬ可能性がある中
でなかなかびっくりしましたけど
ね。それはちょっとトラブルですね、
マジかと思って、
まあ、気をつけてくださいね。
問題点そうです
ね、まあ、配信してる頃に何かね手を打ってもらえてたらいいですけどね、故郷とかね。
逆にそれだったら物理で、
いやいやいやいやいやいや、そしたら水筒で流さないかやすごい、はい、他何かありますか。
今後ずっと続けていくってなった時、そのさっき言ったと老朽化だとか、その、うん、劣化していくじゃないですか。それを維持するのってどうなるなっていうのは、
まあ確かに家賃の影響とかで、そういうちょっとこんなところでやるのみたいな、そういうお店も、まあ、結構多いんですよね、うん、そういうところはやっぱ契約の都合で出ていかされるもやっぱよく聞きますけどね。
あとはカフェさんとかの場合、根本的に貸し出してるボードゲームがやっぱり劣化して
る。そうそうそう、そう、ああそれはね。
そうすると例えばね、ディアスピールさんとかって、うん、その今は普通に買えないゲームとか、うん、
はいはい、レア品ね、
レアなゴールドジーバーだったりとか、そういうのがあると、うん、やっぱりね、丁寧に使ってもらうとはやっぱり何十回も遊んでいくと、
そうね、
でボロくなってくるっていうのはどうしてもあるから、う
ん、でもあれ飾りでしょ。いやね、ゴールドジーパーみんなで遊ぼうぜっていうので、
まあ、そんなに回んないから、そう、まあ、大丈夫じゃ大丈夫なんですけど、やっぱりね、ダメになるのはハゲタカだったりとか、
確かに、
そう、ワードボスケットだったりとか、
変わりやすいやつですね、
ネットワークね、そうそう、そんなのはもう何回も買い直さないといけないねって話になるけど、まあ、ゴールドジーパーはね、もう合ってないようなもんだから
そう、ゴールドジーバーを日本で一番集めてる人間がこの館長さん
ですよ。日本じゃ俺世界ですね。
そうなの、
全部持ってるから。
ああ、じゃあトップだわ。そうでね、
トップタイがいるかもしれない
で、それを求めてくるお客さんじゃないからね。
壁紙みたいなの
がない
、
壁
紙すごい話やんな。
まあ強いて言うなら、まあ、その僕ってオーナーっていう形なんですよね、
はい、
で、まあ、店長っていう、まあ、アタック君、
うんうん、
あの豚の鳴き声でサブパーソナリティやって、まあ、大坪っていう人間なんですけど、
はい
はい、やっぱこうキャスト間とのそのやり取りというか人間関係的にやっぱこう長く続けていく上でうまいことやっていかなあかんみたいな、
問題点として、
いや最初の頃喧嘩してました。
あ、まあ、それ言ってましたよね。
結構だって、うんうん、あの最初の頃僕めちゃくちゃ言うてたんですよ、あの
これがあかんあれがあかん
これがあかんあれがあかんってツイッターでそれをつぶやきやがって何やってんのあいつめちゃくちゃいいよろやみたいなツイートして、
見た見た
あかんあかんすぐ消せっつ
って仲悪いんだな
あの時はやっぱ僕も出資したばっかりですげえピリピリしたし、アタック君アタック君でもうようわからんとオーナーむちゃくちゃ言うてきよる フラストレーション溜まりまくって、それが表に出
てバーって。
僕は木なりでやってるんです
よ。そうそうそう。で、具体的なことは書いてないんやけど、もうそれが爆発して、うん、でもお互いにちょっと話し合って、もうちょっとあかんぞと。うん、で、まあ、もうお店のイメージも悪なるし、つって、うん、で、でもそこから僕割とアタック君に任せるようになったんですよ。
はいはいはい。
もう俺が最初、やらなあかん、やらなあかんって思ってたんですけど、全部逆に任すわ、みたいな感じにしてから、で、僕、経営ほとんど口出ししなくなったんですよ。ほんなら、今の形に落ち着いて。
彼、そういう才能ありますからね。そうそう。すごいですよね。
ただ、最初に、その、まあ、社訓じゃないけど、はい、お客さんに対してはこういう気持ちでいきましょうねとか、うんうん、そういう指標は二人で話し合って決めて、あとはもうお任せしますよ。ただ、ちゃんと利益は出してくださいよ。利益が出なかったら僕は何か言いますよ。っていう形でやると、すげえうまくいきました。今もう、ここ2年、3年、2年ぐらいはもう全く、あたこに
文句
出
ない。正直運がいいっていうのもありますよ。
もちろんもちろん。
ずーっとね、そんな任せて、で、20代まだ前半中盤ぐらいか、の子が何でもできるって、やっぱ大坪店長はすごいそういう才能がすごい開花したんで、よかったなと思いましたけどね。
だからもう、それを、まあ、そのごちゃごちゃがあって、うん、もう任すって言った時にもう俺も300万なくなってええわって思って。
ああ、なるほど。腹をくくったと。
そうそうそうそう。うん、それはもうだってアタック君の人生を言うたらそっちに。
まあね。
ああ。
持ってても拘束して
たわけやから、うん、それ失敗あったとしてももう、まあしゃあないな、うん、
それはそれだと。
それはお互いがちょっとサークル活動で長い付き合いが
あったから、ね、
任せられる。
スタートがそこだったっていうの
は。それなかったらね、もう最初衝突した時にもうこんなんやめたるわって
言
って、
うん、さようなら。
すぐださんもうどうしようもなくなるじゃないですか。
だから、ある意味、何が不安かっていうと、もうこっから先って僕アタックに任してるんで、ある意味運ゲーというか、
ああ、
アタックの頑張りによって
僕彼次第なん
で、彼次第な
んで、でもいいスタイルじゃないですか、それはそれでうまく回ってるってい う,
そう、
なるほどね。はい、あ、ちょっとね、次の話題に入ってきてるんで次いっちゃいますけれども、そのあなたたちのボドゲカフェが最も理想な形を大喜利的にやってください。
大喜利？
大喜利？
大喜利？だから無理でもいいんですよ。あなたにとってボドゲカフェはこうあればいいなって、自分のお店でもいいし業界でもいいんですけど、これがもうパーフェクトって思う像は何なんですか？だってそれが目標じゃないですか。
それは店としてってこと？
そう。
業界としてって
こと？あ、どっちでもいいです。例えばめちゃくちゃ売り上げあるでもいいし、うん、お客さんがもう常に笑顔でいるでもいいし、何を理想としてるんですか？はい、じゃあデチロンさん。
いや、まあ真面目に言うなら業界的な感じで、僕コロコロさんとか遊びカフェさんとか、
あらあら、
いう形はすごい理想的な
遊びカフェ
感じです。遊びカフェさん、僕中身知らないです。あとその
みんな言うんですよね、遊びカフェさん
が目標すごくいい感じですけどね。あのちゃんとした料理が出てきて、
あ、いい、あ、そういう意味ではすごくいいと思います
、ね、カフェとして成り立ってるんで、あの専属で料理人がちゃんとついてて、まあそれはコストかけてますし、やっぱ会社になってますよね、ちゃんと。
うんうん、
でスタッフ雇って、それがスタッフ社員として生活できる
状態を、会社になってるのが理想
だって、あの業界的な話ですよ。
あ、
まあ、ブンブンさんとかでもね、そういう話よく出てるじゃないですか。
確かに、
だそういう意味ではそれが理想だと僕は思ってるんですけど、あの個人的な自分のやってるところの話だと、自分がダラダラしたくなるような店が好きなんで、今の状態が自分は今が一番好き。
あ、じゃあめっちゃいいじゃないですか。
だから一人、まあ要はその言うてもスタッフがついたらですね、いろいろ衝突も出てくるわけですよ、
はいはい、
管理もしなきゃいけないし、
あ、そうか、
現場立てなくなるし、
そうなると会社員と
インストもできなくなって、どんどん離れていくじゃないですか。やりたかったことがどんどん離れていくわけです
よ。なるほど。
でそれが僕はしたいわけじゃないので、そういう意味では自分個人は今のだから全然うち人増やさないし、今土日来るお客さんって満席の状態でも電話がしょっちゅうなるんですよ、
はい、
で感覚的には40席ぐらい普通に埋まるぐらい来てるんですね、オファーが、予約の電話がバンバンなるんですよ、だからそういうとこ借りれば多分埋めれるんですけど、
うん
うん、それしちゃうとちょっと多分自分がそこからだんだん思ってるとこと離れてっちゃって、まあ要はコロコロさんとかそういう形に近づいていくんで、
なるほど。
だから業界としてはそっちが理想ですけど、
分かりました。僕
がしたいのはそこじゃない。
テチロンさんの理想のお店見えました私。
そんな感じ。
耐震性です。そこだけですね。もうあとは全部大丈夫ですね。はい、ありがとうございます。はい、カブラギPさんどうですか？
でもカフェの目線で言ったら、やっぱり一つのテーブルに一人もスタッフがついて、
あ、
インストしてもらえる、
インストはできる
のが現実問題。そんなのね、
難しいですけど、
絶対難しいけど、
うん、
もうそれぞれのために専属のシェフをつけるようなもんなんで、はい、難しいけど、やっぱりね、一人がずっと続いてるって、うん、本当はお客さん的には大変ありがたいよねっていうのが一つあるのかなっていう。
なあ、わかりやすいところですね。はい、館長さんどう思いますか？
あのね、まあ、すごく聞こえが悪いかもしれないけど、
お、やった。
なんかやったんですか？
来たぞ来たぞ。
いやいや、そんな変なことではないけど、うん、今ボードゲームカフェで大体1日、例えば土日とか1日いると予算的には多分2000円から3000円ぐらいの間、うん、まあまあドリンクとかね、食べ物たくさん食べたら3500円とかいくと思うんだけど、うん、この金額が安いってみんなの認識が広がるといいなって。
あー、なるほどね。
はいはいはい、そう、安いと思うんだよね。だって映画1本2時間見て1800円なわけでしょ、うん、そうそう。 でもね、ボードゲームカフェとかって大体10時間ぐらいはやってるから、うん、そう、もっと長いところもあるし、うん、そこ1日行っても3000円ぐらいなんですよ、うんうん、もうそれじゃね、大体もらわないっていうか、うんうん、だからそこは、まあ、安いって感じてほしいっていうのは、結局それは安いからボードゲームカフェで過ごすっていう過ごし方の選択肢が、その高校に出てくるっていうところに行ってほしいなと思う。
なるほどね、うん、イメージとしての消化というか、うん、コンテンツとして伸びればいつかはそうなるでしょうけど、
そうそうそう、いや、ほら、これがさ、無理やり伸ばそうとしてみんな低価格が
出
て
きちゃうと
か、
結果、
そうそう、結構みんなギリギリだと思うんですよ、この金額で、うん、そう、なのでこの価格帯はちょっと維持しつつ、そこは意識として安いって感じてもらえるような業界になるといいなって、う
ん、いや、だから家サブのその金額がゼロが3つになったのはすごいインパクトの違いだなと思うんですよね。うん、100円で遊べるわとまた変わってくるんで、うん、まあどうしてもね、カラオケとかと比べた時に、その価値観でいうとボードゲームっていうのはまだ薄いんですよね、うん、どんだけ遊ぶ、めんどくさいとか、まあ、知らないものを覚えなきゃいけないとかっていうのもあったりするんで、まあ、難しいかもしれないですけど、これだけいてこんだけ遊べてこの値段やったって思えれば、まあ、それこそいろんなユーザーが入ってきますからね、うん、そこは確かに。
TCG を遊ぶそうからすると、タッカーってやっぱ言われる、
ね、TCG が遊ぶそうって何なんですか、そもそも
TCG を遊ぶ、
どこで遊んでるので
、まあ、カードショップとかでやってる人たちって本当に、うん、もう利用料も本当に数百円、
やっぱああいう人たちって主にそういうカードショップのスペースなんですね、うん、
とか、の何パックか買ってその場合タダとかが多いから、うん、そもそもその何もない、何もない場所って別に変なんだけど、何もない場所に数千円払ってってなんなんみたいな、
う
ん、
決まってる
んだね、その TCG を遊びたいわけだから、うん、その決まってんだもんね、
でもそうそう、うん、すごい乱暴なこと言うと、 TCG 税ってそんな入ってこないと思ってるんですけど、あ、でもTCG やめてボードゲームでずっとやってますみたいな人って結構少ないなって思うから、それだったらそういうところじゃないところにそういう印象を持っていってもらえればいいんだろうなとは思うんですけどね。
だからうちの場合はその TCG のスペースがいっぱいだから、こっちでもできるのかなみたいな感じで来ちゃう人がいるんで、
あ、それ禁止でしたっけ。
うちはダメです。
あでも家サブ次第ではあるってことですか。
逆に TCG がメインの家サブはボードゲームやってもいいよとかはあるんだけど、うちはボードゲームと RPG がメインだから、 TCG 勢が来ちゃうと肝心のその遊びたい人たちが
確かに、ね、
なくなっちゃうから、うんうん、うちは TCG はお断りしちゃって
る、ね、はあ、なるほど、はい、ありがとうございます。じゃあちょっと理想をコニョットさんに聞いてみましょう。
私の理想はですね、私ボードゲームだけじゃなくてボードゲーム以外のイベントもすごい大好きなんで、ボードゲームも超楽しくしつつ、なんかそういうアナログ系のイベントをみんな盛り上がって、それでその手助けをできる場所の一端でありたいなっていう。
アナログ系なんですか、マーダーミステリーとかそういう話。
マーダーミステリーも好きですよ、私ラップが好きだからマーダーミステリーはすごく好き。
確かに、
ね、あのミステリーナイトとかもすごい好きですし、うんうん、人狼も好きだし、うん、TRPG も好きですし、だからなんか地元のそういう界隈の人とはすごいめっちゃ交流取ってるんですよ、お互いに連結してこうイベントできるようにみたいなのをやってるから、ボドゲのとこだって私協力するよみたいな、そういうのになりたい。なんかそれでみんなで
そういう私
に、そう、なんかなんかやりたい。
天使みたいな発言でした。カットします。もっとやらしいとこ見たかったな、みんなのもっとガッポガッポ稼ぎたいとかね、ああ作ってるゲームがもっと売れればいいのにとかね、でもよかったんですけど、
みんな根底にあるから、
根底にあるから、その上でボケてくれたの。
大喜利だった、
大喜利ですね。はい、ありがとうございます。まあ、じゃあもう次いっちゃいますけれども、もうここからカットする可能性があります。炎上する一部のボドゲカフェについて思うこと。
イエーイ、燃やせ
思うこと、個人の見解です
よね。多いんですよね、炎上する系の話が。 とか、ああいうのにね、また投下するでしょ。
いや、あれおかしくない？だって。あ、いいよ、別に、これ。
いやいやいやいやいやいや。でも私たちは黙るじゃないですか。あ、やべえってなったら、うん、お、燃え出したぞ、黙れ黙れっていう空気感をお互いにそういう時に限ってカプラギ P 先生がもううおーって
肉切り包丁
そう、肉切り包丁でっかい肉切り包丁でうおーって突っ込んでって
生き生きするんだ。
そう
あれはないよみたいな。
そうで、めっちゃツイートもするしさ、もう怖いんだよね。
いろんな違いってる人いるけど、別にほら人それぞれ考え方があって、
でも怖いですよね、あんな見たらね、急になんかみんなわーってなってるところで、
そんなこっちから見てると関東よく燃えるなって
でもそんな見えます？関東の方が燃えてるんだって
思い
ます
もん。都会怖い、
都会怖い、
あれな、都会
って
思いながら見てます。
どっちかって関西のボードゲームの方お店みんな仲いい、
うん、平和な感じ、ま
あ、ボドセでやったりとかしてるぐらい。
あ、確かに、あ、確かにボードゲームセレクションそうでしょうね。
逆にその横並びすぎて頭がいないんで、うん、だからなんかこれやろうってやった時って普通陣頭指揮誰かが取らないといけないじゃないですか、はい、例えばなんかこうイベントグッズ出そうと決めたりしたら、じゃあ誰がお金集めて誰がどうするとか予算いくらにするとかいろいろあるじゃないですか、はい、でその時に揉めた時にじゃあこうしようっていう頭がやっぱりいるわけですよ。
おっとっと、
でもそれが
この話が展開されるか、横並びじゃあこの話しようか悩んで結局しないでおこうかなって思いましたけど、以前のこの回でね、覚えてます？北海道にジェリカフェできるんちゃう、大阪にジェリカフェできるんちゃうみたいな話あったじゃないですか。
できるできる、
とうとう大阪心斎橋店ジェリージェリーカフェ、まあ配信してる頃にはもうね特にオープンしてるでしょうけれども、できますよ。ここに関して何か思うことってありますかってところで、
できる場所が心斎橋なんで、うん、うちとちょっと離れすぎてる。
あ、じゃあもうそういうのはまあ言ってしまえば自分の中の会話の中ではないってことですね。
あとジリカフェさんにいらっしゃるお客さんの層がなんかその関東から来るお客さんに話聞いてるともう全然違うみたいな話をよく聞くんで、
でもチブさんがやたらね、
そう、チブさんはもう
めちゃくちゃ怯えてますよ。いやーすごい叫んで、でもこの前白坂 P が直接挨拶しに行ったんでしたっけ、
めちゃなんか苦笑いでこう写真写って
ねえ、結構なんかね
なんか苦しい匂いしてるみ
たいな、苦しそうだね、苦しそうだね、苦しそうだね、タラーってなって。
あ、でも心斎橋さんの、 あの店長さん、うんうん、あの各ボードゲームショップに挨拶に来られてて、
あー、そこはね
ちゃんと挨拶
来られ
て
る
けど、あの方ってもともと大阪出身か分かんないですけど、こっちの人だったんですよね。
そう、
東京側でスタッフされてた方が心斎橋の店長として大阪に行ったっていう
形ですね。大阪に住んでやりますみたいなね。
すごいですよ。
いやもうジェリカフェさんと関係なく普通にね若いながらで君今度から大阪出張所の所長ねみたいな感じでいきなり配属されるわけじゃないですか。
うそうですね
しかもその大阪人ばっかりの中に東京から来ました
から、
なかなか馴染むの大変やなっていうのは、うん、あの客観的に見てそう思いますけどね。
ねえ、なんかあれ、まあ、思います。
そうですね、うちはなんか中途半端に近すぎず遠すぎずな距離に多分なるんで、そうなんですよ、まあ、ただこう基本ジェリカフェさんって感じのお店にはなるだろうから、うんうん、こうね、なんかおしゃれなライト層向けのね、だから客層自体はそんなめちゃめちゃ被らないとも思ってるのと、逆にそれで初めてボードゲームを触るよみたいな人が増えてくれて、
うんうんうん、
でレベルアップとかステップアップで他のとこにも行ってみようかなって逆に人がこう増えてくれたらいいのかな。
そんな話してましたね、コラボの中でもね、やっぱ一元さんできて次のお店を探すって人がジェリカフェには多いから、逆にそこで入ってきた新たな人が、まあ、ギルドさんだったりとか、うん、サヨさんに行くっていうケースになればとてもいい効果ですよね。
一番いい感じ。
それはありますけど、そこら辺はやっぱりどっちにしても工夫とか、まあ、手を取り合えるなら取り合っていくっていうのは大事になると思います。というところで、もうなんだかんだで、もういい時間だな。はい、届きました。いくつか用意してた質問もですね、館長さんのおかげでだいぶカットしたので、やらないよ。怖いもん、この回が爆発するの。はい、じゃあ、今後の展開っていうところを皆さんなんか自由に話してもらえればなと思いますけれども。
移転したい。
え？
おー？
豚、え豚ビーカフェ。
ビーカフェ。いや、行ったりしたいねってずっとアタック君と話してるんやけど。
ええ、だってあれめっちゃいい場所って
言
って
た。広いところが、
そうそうそう、広くしたりとか。
集客が見込めると。
そう。ただね、お金が貯まってきても、ゲーム作ってるって言ったじゃないですか。
はい。
それ全部バーンって飛んでいくんですよ。
はい、ああ、
はい。そう。で、それが売れて、わーい、入ってきたって思って、また新しいの作る、バーンって飛
んでいく。そう、やっぱ自転車になるんでね。その稼いだお金を次のお金に使う。
ちょうど、うちの隣今、空き手なんとできてます。
いやいやいやいやいやいやいやいや、どこで戦うんしかもベランダ落ちてくる別の
騙したね
騙した
そっち一軒が
仕込んどるやん
でも姫路の中にしたいんですよ ね、 あのまた違うところ、まあ、あの場所もすごい家賃も安いですしいいんですけど
2号店にいいんじゃないですか。
ああ、
そう2号店とか2階3階が今流行りですよトレンド
他のお店さん1階から2階増設してるんでじゃあ1階に圧力をかけて2階から1階やって
一回が焼き肉屋さん
になる。そこに
こうがなくなったらワンチャンある
かも。男女はもう地下に火つけて
ます。スビルさ、地下もいなくなってさ、3階もいなくなってさ、
あ、
そう、すごい。
あともうね、あれ、
あとソープ。
あれ、
まさかだったよ。
そう、問題ありで、
何問題あり
で欲しいですけど。
はい、ということで、はい、もうまたまた館長さんが投下してもうベッドで帰っていいだやんけ何回やんねんこれマジか。でもすごい話でしたね。ちょっとオフレコですねこれはね。あーすごいな。でもまあやっぱね2回3回そう広げていくっていうのは、
うん、
ちょっと菅田さんも視野に入れるのかなってところですけど、
大きくしたいな。
ちなみに2階3階別館っていうメリットは何ですかっていうのを今一度教えてほしいんですけど、
うちの例で言ってもいい、
はい、
うちは結局イベントがさっきギルドさんの話もありましたけどやっぱ別室があるとイベント打ちやすいです。
はいはいはい、はい、
そうなのでねもう部屋と区切られてるんで、まあ、こっちは客席として使うけど
管理しやすいんだよね。
管理しやすい、うんうん、もうイベントこっちやりますよって言えば別にどういう予約の入り方してもこっちは開けとけばとりあえずイベントを打てるみたいな。
だから2号店とかではなくて同じビル内でやってっていうので考えれば、まあ、効果は良かったなってところですよね。ま
あ、そうね。あと人件費も別に倍にはならないんで
確かに。
そうそうそう
大きいか。あらそういう意味ではちょっと酢豚さんも今後もしかしたらもう話出てるかもね次。
ああそうね。まあでも上大家さんが住んでるから上には伸びないんだよな。
なんか大家出て
こない。大家。たまにチラシ寿司持ってきてくれるのに。
めっちゃいい人。いい人やな。
そうなんすよ。すげえいい人。
はいというところでしたね。あ皆さん他に野望ないですか。
えイエス様の野望。聞きたい。
あ確かに、
あ
全体ではなくてうちのお店に限っての話なんだけどちょっと今皆さんと逆の状況になってて個人的にはちょっとプレイスペースを減らすの。いや、やっぱ理由があって純粋にボードゲームが増えすぎて、
ね、
ボードゲームの場所がない。
いや久々にイエサブ行ったら配置すごくなってて
ちょっとね
ギチギチを
圧縮したくないんだけど圧縮陳列にせざるを得ないぐらい
すごく圧縮されてる。
もちろん同時も増えてるね。どんどんねゲームマーケットも初出店で増えてくるしで皆さん結構売り切ったら終わりだったのが最近は再販もされるし あとはみんな結構一発目から箱でっかいのを作ってくれたりするしで海外のボードゲームも次から次へと新作で来るしでいろんな業界の人がボードゲーム参入しましたみたいな増えてきてとにかくボードゲームはもうどんどん増えてきちゃってなんかもうちょっとゆったり行きたいんですよねみたいな。
今やばいっすよね。
意外とショップさんねいくつかあるけどアイテム数ってそんなに増えてないんですよ。
はい、
そのだから例えばスゴロク屋さんとかも、うん、通販行くと何アイテムって毎回出てるから、
はいはい、
何アイテムなんだろう。でもそんなに爆発的には増えてないんだけど、うん、イエサムさんは同人も扱ってるし
確かに
そうしかもその増えてない理由は別にゲームが出てないわけじゃなくて絞ってもうパイが決まってるから、
うん、
単純にゲームを絞ってるからそんなに他の店舗は増えてないけどイエサムさんもカムカムウェルカムだから
絞ってない
カムウェルカム。でもそれがねやっぱり品揃えとしてすごく魅力だし、
うん、だけどももうお聞きでない
そう、まあ、
どうしよう。ただプレゼントされてしまうとイベントとかがちょっとできづらくなっちゃうから、うん、イベントはやりたいのよ。
あとはもうエレベーターでしかやら
ない。エレベーターはおかしい
ですよ。
斬新
斬新とか
でも本当そんな話になっちゃって、うん、とにかくアイテムが増えてきたので
羨ましいわ。そんだけ物販が売れてる証拠でもありますからね。
で僕が勝手に今あの本棚増やしてるから、
うん、
一般書籍というあのボードゲームとか TRPG が好きな人が好きそうな本コーナーを
新規現象
で私が勝手に始めてしまったので、うん、あのそこもまたねちょっと場所を取る、
うん、なるほどね。いやそれぞれの事情ありますね。いや面白かったこの回。
あ、私聞きたいことあります。今ので思い出した。
なんだろうなんだろう。
え、普通にあの皆さんボードゲームの数とかセレクトってどうやってますか？なんか買わなくても増えるし、もうなんか増殖してて置く場所なくなってきて、もうどうしたらいいか分かんなくて、
うんうん、
でもせっかくもらったりとか、なんかお客さんとかもこれ楽しいからって言ってみんな持ってきてくれたりとか、もちろん買うのもありますけど、
う
ん
う
ん、
難しいね。
したらどうしようと思って置ききれなくなってきたりしません？
置ききれないやつ
はどうしてる
か
ってこと
ですか？
そう、あのどういう風にセレクトして店頭並べてるんですか？
要はだからお店に置いて他の例えば、はい、もう倉庫なり家なりに持って帰るみたいな、
うん、もしくはあの並べるものってどういう基準で、
やっぱ動くやつじゃないですか？いや、
だ動くやつは多分あの確定であると思うんですよ。
あ、新作ね。
新作と動くやつはあるじゃないですか、うん、それ以外って趣味ですかね、やっぱり。
いや趣味なんじゃないですか、
やっぱ趣味ですか。
他のお店にないものとか、
うちは基本的に全入れですよ。発売したやつは
すごい、
あのうち扱うやつは売るやつは全入れしてて基本的にで、あのその中からあぶれもう常にあぶれてるんで、あぶれてるやつを、うんうん、少しずつ棚から抜いて、
はい、
どこ行く
ん？どこに行くんですか？
それをツバイの倉庫に入れたりとか、あと持って帰ることなくて、なんかフリマたまにフリマに出して売っちゃうとか、
はいはいはい、
そうそうそう、総数はあまり変わらない感じで、
うちはもうショップと兼用しちゃってるから、基本的には遊んでプレゼント遊んで欲しいな買おうなと思った時にそれはもう絶版してて買えませんが嫌だから、今でも買えるものと、あと絶版しにくいもの、
はいはいはい
はい、うちは絞っても置いちゃって、
定番
商
品さんってやつだろうね。
基準はないから
ね。うちはやっぱり土日そのいらっしゃるお客さんがほとんどねしたことない方が多いんで、やっぱ定番どころとか、
あ、じゃあ逆に言えば新作をガンガン買おうぜ感は、
いや、ただ常連さんはゲームする人もいるから新作も買うんで、
でも全部は無理じゃないですか。
だからなんだかんだで開店した当時200個やったんですよ。
ああ
今500個ですから。
そう
なりますよね。どうやって置くんですか？
今もう3年ですけど、もう500個い
っちゃって、もう
天井張り付けてた、天井張り尽くすこれどうしようかな、
何をしてくるか。
でみんな思い思いに持って行って、思い思いに直す場所分からずに適当に直
して
どんだけ整理
最初は
頑張って整理してたんですけど、もう今諦めました。もう無理ってなって、どうやってもめちゃくちゃに喋るんで、うん、落ちそうなやつだけ綺麗にこう戻して落ちないようにするけど、まあ、だから買うのは例えば手番が2つしかないとか、手番でやることとか、うん、3つもないとか、でその先に考えることはいろいろあるけど、はい、やること自体はすごくシンプルとか、
説明もしやすくて奥深いですよね。
説明時間がそこまでかからないやつとか、だから割と自分が最初買ってた趣味から外れてきてるのがやっぱりどうしてもそっち買いますね。この間クワークル入れましたし、
あ
そんな感じになってきます。
わかりやすい。ギルドさんもそうなんですか？
うちとりあえず棚さえ買えば場所が困ってないん
で、すごい。
じゃあそういうことかかりよ、ギルドさんを。
あれ多いな
送料が
めちゃめちゃ頑張りますね。
まあでもゲームはさすがにね全部とかちょっとうちできないんで、まあでも店長とうちらの趣味で並べるもの同時とかもでもうちは結構置いてるんで。
そうですよね。
そうですね、うんうん、同時の棚とか結構うちが好き勝手。
あじゃあゲーム前行くのもやっぱそういうところで、
そう
です、ね、あこれインチで入れたいなみたいな、うん、あなるほどですってよ。
なるほど、
うん、やっぱ主観ですね。
ですね、うん、どうしよう入らなくなったら。
でもやっぱ私の理想で言えばあれですよ、あの他の店にないやつがいいと思いますけどね。
いやそうなんです、他の店にないやつとか自分が好きなやつはやっぱ欲しいんですけど、でも
同じタイプのゲームを
間引くしかない。
あそれもありますよね、タイプごとで割る
しかない。そう可動率的な
もの、ね、やっぱり同じタイプのゲームでも面白いやつはしょっちゅう集まるけど、
確かに
あのあんまりこれ動かんなって言ったらどうしても
ありますね。はいタイム、あー
ありがとうございます。
もうなんだろう終われない。ありがとうございました。また次回やりましょう、
はい
ね、まだ話し足りない部分はまたボリューム次はいくつになるのか、伸びましたねこの回も人気になってね、ありがとうございます。 はい、というわけでもうさよならの挨拶をして、でまた有田さんも出ていただけたら、
はい、
嬉しいです。大阪さんと一緒にね、
はい、
うん、そしたら今度は言えないこともバンバン言ってもらったから今回はガードは硬かったから ね、なかなか分からなかったですけど、てちのさん見習ってください。もう丸裸で全裸で来てくれてますから
大丈夫かな。
はい、じゃあせーの、チャオチャオ